2019年6月2日です。
聖書を読みいたします。
それでは初めに旧約聖書からお読みいたします。詩編16編7節から11節まで。聖書の中ほど846ページの上の段です。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいまし、私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。続きまして、新約聖書マルコによる福音書16章1節から8節まで。後ろの方の97ページ、上の段からお読みいたします。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして、週の初めの日の朝、ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれる。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして、誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。以上です。それでは、しばらくの間、各自心静め、お祈りのために心を整えてください。祈ります。すべての創造主であり平和の主イエス・キリストの父なる神様、ただいま一週の務めを終えて、こうして多くの兄弟姉妹と共に礼拝をもって新たな週を始めることが許され、心から感謝し皆を賛美いたします。ただいまは聖霊降臨日を控えた復活節を歩んでおりますが、御心を思うこと少なく、自分を頼りに自分の計りで判断すること多く、思いにおいて言葉において傲慢であったことを思います。 弱さを負った人への思いやりに欠け、つぶやき多く、あなたの恵みに鈍かったことを悔いと痛みをもって告白いたします。それにもかかわらず、主が十字架の贖いによって私どもの罪を許し、大いなる恩愛をもって司法から支えてくださることを覚えて、心から感謝申し上げます。先の週は心を痛む事件が起こりました。思いもよらない不条理な事件で、尊い命とその先の人生を一瞬にして失った被害者を痛みます。また今も心身ともに傷ついた子供を含む人々を、主よどうか元の生活へと回復させてください。この格差社会の中で小さくされた者、差別を受けている者たちに、同じように虐げられ見捨てられたお方こそが、そのような人々の思いをご存じで、私たちの救い主となられたことを慰めとともに知らしめてください。そのためにこのような世であるからこそ、私たちの伝道の思いを強くし、私たちを用いてください。罪深い私たちが主の恩憐れみによって救われた喜びを、大胆に身近な人に、また世に告げるものとしてください。今日も道を求めて礼拝に出席する方に霊の導きをお祈りいたします。今この時も世界では争いがあり、悲しむ者、嘆く者、苦しむ者がいます。どうか民の代表である為政者たちを、主の求められる平和を目指すよう正しくお導きください。経済を優先するために、あなたが極めて良いものとして創造された人間の命と地球環境を損なうことのないよう、私たちの便利さや欲望を抑えることができますようお導きください。この日を覚えながら、病床にある人、お祈のために教会に来たくても来られない方を慰めてください。一方で、今この礼拝に出席している者たちが、生涯を通して主と共に歩み、礼拝生活を守ることができますよう祈ります。この礼拝に仕える者の働きをお守りください。これから御言葉に聞きます。語る牧師を強め、聞く私たちが霊の導きによってよく理解できるようにしてください。すべてに感謝し、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌57番、弟子たちに お座りください。今年のイースター復活祭は4月の21日でしたけれども、まあ、思いのほかたくさんの方々とともに礼拝を守ることが許され、本当に嬉しいひとときでありました。初めての方もたくさんおられましたし、多くの子どもたちが前にずらっと座っているのを見て、作ってきた原稿だとちょっとこれは届かないなと思いまして、用意したものを一旦しまっておいてディズニーランドの話をしましたところ、子どもたちのみならず大人の会員からもですね、非常に評判が良かったという、分かりやすかった、先生良かったと言われて、ちょっと複雑な思いもしたと。あまりこうね、いつもは難しかったのかなと、そんなことを思ったりもいたしました。まあ半分冗談といたしましても、まあ、とにかく日本におけるイースターのイメージ、復活祭のイメージは、また認知度は、確かにこの日本において加速度的に増してきていると思いますし、またキリストが復活したしていないにかかわらず、復活祭という言葉が日本に少しずつ広がり、それが卵の祭りであれ、うさぎの祭りであれ、あるいはひよこの祭りであれ、何であれ、とにかく不思議な形でこの日本の土台に広がりつつあるということを思わされるのです。まあ、しかしながら商業的な意味で浸透していたのだとしても、まあ、何であれ復活祭が、イースターが、曲がりなりにも文化変容の新しい段階を迎えつつもこの世に広がっているということを、それはまあ良しとしたいなと思うのです。クリスマスがそうであったように、イースターもまた日本の文化性の中で翻訳され、宗教性がそこから抜かれることがあるかもしれませんけれども、まあ名前があそこで広がるということは、まあ必要なことなのかなとも思います。フィリピ書でパウロがこのように言います。不純な動機からキリストが告げ知らされている、だがそれが何であろうと、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいますと、まあ、パウロはこのように言うのです。まあ、今の日本におけるキリスト教会、キリスト教の浸透は、まあ、それが単なる文化現象であったとしても、また一時のブームであったとしても、しかしそのキリストを伝えるきっかけが、何らかのきっかけが生まれたということにおいて、神の恵みとしてこれを受け止めたいなと思うのです。まあ、今日与えられましたマルコ福音書16章、いよいよこの最後の章に行きました。今日は復活の出来事の御言葉であります。日本で変容したイースターの出来事ではなく、そのような表面的な文化的な事柄ではなく、そこには命の深さが込められています。あるいは私たちはそこに命の何たるか、キリストは私たちに命をどう伝えようとしているのか、その真髄、真言なる命の言葉がここに込められています。主イエスは金曜の夕方に息を引き取りましたが、その亡骸はすぐに墓に納められました。当時の墓はご承知の通り、岩をくり抜いて作った、あるいは自然にくり抜かれていた洞穴に、直径2メートルほどと言われる、また厚さ5、60センチほどと言われる円盤状の大きな石を転がして塞ぐという形状でありました。まあ、そのため数名の成人男性が力いっぱい石を転がしてようやく開け閉めすることのできるというものであって、力の弱い人だと入り口を開けることはおろか、石を動かすことすらできないという、そういう大掛かりなものでした。土曜の安息日を過ごした後、日曜日の朝になり、夜が明けるとすぐマグダラのマリア、 ヤコブの母マリア、そしてサロメと書かれているこの3人の女性たちが、イエスが葬られた墓に向かったのです。イエスの遺体に香油を塗るためでした。死者に香油を塗るという習慣は当時のイスラエル地方でよく行われていたものだそうです。古くは古代メソポタミアやエジプト、ギリシャなどでも行われていたそうです。これは死者を丁重に扱い、葬りの姿を良い香りとともに準備し、そして神のもとにという意味があったようです。しかしイエスは金曜日の夕方に息を引き取った後、すぐに墓に納められてしまいました。なぜなら金曜日の日没から安息日が始まってしまいますから、早く墓に入れないとユダヤ人たちは安息日規定に触れてしまうからです。遺体の葬りということを土曜日に行ってはいけないというユダヤ教の教えがあったからです。そのため急いで何も準備をすることなく葬られていったのだと。それを心苦しく思っていたのでしょう。この3人の女性たちは日が明けるとすぐ、つまり日曜の夜明けすぐにイエスの墓へと向かったのです。それはある意味無謀な試みでした。なぜなら墓の入り口が重い石で塞がれているからです。石は非常に大きかったと書かれてあるように、たった3人の女性たちがそれを動かすのは無謀な挑戦でした。当然彼女たちはそれを知った上で、分かった上で行動していました。だから言うのです、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと、そのように話し合いながら歩くのです。しかしそこに着いた時、あの石はすでに転がされておりました。それがこの16章のクライマックスになるのです。驚きの瞬間でした。閉まっているはずのものが開いていた。墓の入り口が開かれていたのです。彼女たちは不思議に思いながらも、とにかく入り口が開かれていたことを喜んだことでしょう。心配事が一つ減ったからです。ゆっくりと香油を塗ることができそうだと、そのように思ったかもしれません。しかし彼女たちがそこで見たものは、香油を塗ろうとした相手がいなかったという事実なのです。彼女たちは墓の入り口から入りました。しかしイエスはすでに出て行っていたのだと。それがマルコの証言です。ここで入り口と訳されているシラスというギリシャ語が使われています。入り口という言葉、本来は門であるとか扉という意味であります。つまり扉、門というのは入ることだけが目的とされているのではなく、出入り口を意味しますから、入るのと同時に出ることも予期されているはずです。そのような意味で実に適切な言葉スリアスから彼女たちは入った。ここで墓の入り口が開かれているということは、単に入り口が開かれて難なく中に入ることができ、手間が省けたということを意味しているのではなく、入り口というよりもむしろそれは出口だったのだという、そちらの意味の方がこの箇所の場合重要であると思います。死者が出口を出ていった、どういう意味でしょうか。彼女たちは墓の中に一人の若者がいるのを見つけます。彼は言うのです。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、 王様した場所であると、まあ、このように彼女たちに伝えるのです。主イエスはもうここにはいないというメッセージ、それは出口からすでに出ていったというメッセージです。この若者が誰であるのかということは、まあ、ここではあまり問題ではないのです。天使と呼んでもいいし、神の人と呼んでもいいし、とにかく何らかの形でそういうことを伝える人がいたのだと。天使のことを英語でエンジェルと言いますが、これはギリシャ語のアンゲロスから来ます。つまり伝える人という意味、伝令者というような意味がもともとの意味になっています。この若者は明らかに一つのメッセージを伝えるものとして出ている、アンゲロスしているのです。もうここにはおられないというメッセージを彼女たちに伝えたのでした。なぜここにおられないのか、それは出口から出ていったからです。あの石がどけられたのは、女性たちが中に入るための便宜が図られそうに作られていたというのではなく、主イエスが出ていくために出口を開いたのだということです。まあ、考えてみますと、復活した主イエスがわざわざ出口から出るという必要性があるのかどうか、必ずしも外に出るときに主イエスは、復活のイエスは出口を開ける必要があったのかというようなことも考えられます。例えばヨハネ福音書の、まあ、最後の箇所、家の中に鍵をかけて閉じこもっている弟子たちの中に突然キリストが、復活のキリストが現れて、おはようと声をかける、あなた方に平和があるようにと声をかけるのです。鍵が閉まっていたにもかかわらずそこに現れたというのがあのメッセージでした。ですから家の扉が閉ざしていようがいまいが、キリストには、イエスキリストには関係のないことだったという、わざわざ開く必要もないという、まあ、聖書の書き方はそういう書き方をいたします。しかし主イエスキリストには関わりなかったとしても、墓が開けられたということは私たちに関係のあることだった。出口が開かれたということはその一つの象徴を表します。墓をめぐる石が取り除かれているということが目に見えるメッセージとして必要だったのです。あの朝、墓の出口が開かれました。墓の出入り口を開くことなら、もしかしたら大勢の人を集めればできたかもしれません。この3人の女性たちも、もっと大勢の人たちを呼んで一緒に手伝ってください、1、2の3で押せばもしかしたら空いたかもしれない、人手が足りないとか力が足りないとか、まあ、そういう問題はあったかもしれませんが、人をたくさん連れてこれば難なく開けることはできたかもしれないのです。なぜなら私たちは生きた人間であるから、力を持っているから。しかし墓を出口として開くことはどういうことなのか、つまり死者が中から出るということ、死者が墓から外に出たということ、そのことを示す、人手がどうのとか人数がどうのという、そういう物理的な理由を超えて死から出てくるということが人間には不可能なことを表すのです。復活の出来事が私たちに伝えようとしているのは、この死からの出口を開かれたということです。つまりもはや人は死の中に閉じ込められて生きる存在ではなく、死の中に閉じこもっている必要もないのだと、まあ、そのことを示唆するように目に見える形で岩が、石がどけられていたという、そういう象徴的な場面がここに見えるのです。あの朝、私たちのために起こったこの象徴的な出来事が私たちへの復活のメッセージです。死の中に閉じ込められているというのは、文字通り死んだ人、すでに地上を離れ天に帰っていった人、天に召された人たちのことを示すのではありません。 示しているだけではありません。私たちは生きながらにして死に閉じ込められるということは往々にして起こるからです。死は必ずしも命、生物的な死の後に起こるのではないのです。生きている人も生きながらにして墓と共にあることが起こる、死と共に生きることが起こる。それは人間が不可能の中に限界づけられているからです。私たちはそういう存在であるからです。私たちは人生を過ごす中でさまざまな苦難に出会います。良いことばかりではなく挫折も経験いたします。恐れを感じます。失敗を怖がります。私たちはいつも限界の中にいることを知っているからです。例えばテレビゲーム、任天堂 DS、 携帯のアプリゲームのような、一度ゲームが失敗したら何度も何度もそれをリセットしてもう一度新しいゲームを始めるかのように人生をもう一度やり直すことができるならば、あるいは違うのかもしれません。しかしそのような願望があろうとなかろうと、際限なく新しい人生を始めることは私たちにはできないのです。あの時こうしておけばよかったとか、そういう反省をもし持つのであれば、私たちはその反省とともに悔いる心とともに生きねばならないのです。しかし覆水盆に帰らないように、私たちの人生は過去の失敗や罪、過ち、反省とともに、罪の限界とともに進んで歩んでいくものであり、歩んでいかねばならないのです。そのじくじたる思いを抱えながら、私たちはいかなる時も、たとえあたかも死の中に閉じ込められているようにさえ思えてしまう時も、それを受けて、引き受けて生きなければならない。私たち人間の限界性は、罪の限界性と言うこともできます。過去の過ちや私たちが本質的に持っている、現在、神学的信仰的に言うならば現在と呼ばれる罪の中に私たちが縛られているからです。そのいかんともしがたい罪のただ中で、私たちは自分の罪人的な限界の中にいることを嫌おうなく思い知らされるのです。使徒パウロが罪の結ぶ実は死であると語っているように、私たちの限界は死をもたらし、墓の中に閉じ込められることがこの命の終局に、また行き着く場所であるということになってしまうのです。罪という視点から考えると、私たちの命は墓が象徴されるように死であるしかないのです。しかしあの日、あの朝、あの三人の女性たちは出口を見たんだ。この人たちが見たのは死の終局ではなく生の始まりだったのだという。開かれた墓の出口を見た。開かれた死の出口を見たのだ。開かれた救いの出口を見たのだ。まさにあの朝、三人の女性たちが目にしたのはその確かに開かれていたという事実、キリストによって開かれたのだという事柄と共に生きることであるのです。言い換えるならば、人はもはや死に閉じ込められて生きるのではなく、閉じ込められる必要もなく、その生涯が、私たちのこの生涯が暗い墓の中に閉ざされているものではないと聖書は私たちに伝えようとしているのです。出口は開いたのだ。キリストの復活によって誰でも復活の光、朝の光に歩み出すことができるのだというのです。マルコ福音書は16章の9節以下も続いていますが、実はもともとこの8節で終わっていたと考えられています。恐ろしかったからであるという言葉で締めくくられるのは、なんとなく気持ちが悪いと思った人がいたのでしょう。そういう人が古い時に この福音書にもう少し適当な終わり方を書いた方がいいというように思ったのかもしれません。まあ、それで後の人が最後の締めくくりとして9節から20節までを付け加えたという、そういう、まあ、編集史的なことはあります。しかし私はある意味においてこの8節で終わっていていいのではないのかと思うのです。なぜなら完結していないからです。というか完結しなくていいのではないかと。私たちの信仰の歩みというのはそんなにきれいにまとまってきれいに完結させる必要はないのではないのかと思うからです。物語は必ずしも終わりを美しくする必要はありません。小説や映画や舞台、演劇ではもしかしたらそうはいかないのかもしれません。何らかのエンディングがあってそこでハッピーなのかあるいはバッドなのかはわからないけれども、なんとなしの終わりというものがある程度完結して、それで私たちは腑に落ちてなるほどと思って、そしてそれを見終わる。しかし聖書の福音は終わらないという、そこに私たちの生涯あるいは命を見させるのです。私たちはこの復活の出来事を聞いてどうするのか、その問いかけがなされているのだと、この八節の終わりを見て思うのです。この出口の開かれた墓の出来事によって、私たちは自らの生涯を顧み、また今後死に至ることを想起し、この復活のキリストの命が私たちに語りかけようとすることは何なのか。このよみがえりの命がこの世において私たちを生かそうとしている、そのことに目を向ける、その恵みを汲み取ってこの聖書の問いかけに答えていくことこそが終わりのない私たちの歩みなのではないか。3人の女性たちは閉ざされた墓の入り口から入りました。そこにはキリストの死があり、愛する者の死があり、人間の終局があり、悲しい現実があった。つまりそこには人間の不可能性と限界性があった。人間はその墓の中に入った。しかしそこには神が超えた死があったのだ。彼女たちはそこから出てくるという、出てこられた方を知った。希望に満ちあふれる出口を知ったのです。死という人間の最終的な状況が、しかしそれが最終的ではなくなったという神の可能性がここに示されている。それこそが今日の箇所に示されているキリストの復活なのではないでしょうか。私たちはこの復活の命の中に生きています。この復活の命をいただいている。それは単に生物としての私たちが生き続けるということではないのです。この世において本当の生をキリストの生として生きることである。復活の命とともに今を生き、そしてこの体が朽ちてもさらにまた生き続けるという、この罪の世にありながら、罪の肉体を持ちながら、しかし罪許された罪人として生きる、その永遠の命を私たちは得ることができるのだ。それがキリスト者に与えられた復活の福音であるのです。そのことをどうぞ覚えて、このキリストの場面、キリストの復活の場面とともに私たちは問いかけを受けて、キリストの問いかけ、聖書の問いかけを受けて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神様、死の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。今日もまた死日の礼拝を豊かに守ることができました。あなたに与えられた聖書の御言葉によって、この私たちの命が主の復活の命の中で生かされていることを改めて知るものであります。どうぞこの時苦しむ者、悲しむ者たちを支え祝してください。また私たちの生そのものとともに誠のキリストの命がありますように。これらの感謝と願いと主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。 お立ちいただきまして、賛美歌575番。